architectural radio.
まず簡単に自己紹介からさせていただくと、あ、クレスタ匠と申します。今彦沢さんの方からお話がありまして、
イジプト評論家という方で賞をもらっています。あちらの方に並んでますけど、東京美術館彦沢さん店長の本のある時にブログを書かせていただいてますので、ご覧いただければ幸いです。ということで今日のお話なんですが、実は今9月の5日ですけれども、8月の10日から20日の約10日間ほど、ちょっとヨーロッパの方に寄りまして、それで主に、ドイツとフランスの国境線近くですね、ストラスブールとかアメリカに滞在していて、ドイツとフランス、あとスイスの美術館をいくつか見てくる機会がありました。で、写真の方をちょっと撮ってきたものがありますので、今日の趣旨に絡めて、美術館がどんどん巨大化しているという話なので、ちょっとそれと関連付けて、新しい美術館の話、実際に自分が見てきた新しい美術館の中をいくつか紹介しながら、そういった趣旨と関連付けてお話をしたいというふうに思います。はい、そうですね。あとじゃあ、あと基本的には写真見ながらお勧めしますけれども、もう一つ。
これ。ですね、会場で回してもらってもいいかな。これ、一番最初にお話しするのは、メスのポミルで美術館の話なんですけれども、その後でやってた展覧会のカタログが手元にありますので、ちょっとこれ、この場で画像を見せるわけにいかないので、ちょっと実物を回しますの、ね、で、どうぞ皆さんの方で回しなって。
シートゥーブルにハテナがくっついてるタイトルの本ですね。
はい、じゃあまずこうやっていきますと、すいません、なんかパワーポイントが使えないので時間がないですので、どれも結構かかってしまいます。そうですね、これですね。一番最初に見せてるこちらになりますね。メッスの、今年の5月の11日だったかな、日本時間で開館いたしました。メッスのコンビニセンター。あ、岩さん、
岩さん、こちら。岩さん、どうぞ。はい、いいですね。はい、
メスのポンピドゥセンターの向かいの、ちょっと僕が撮ったやつもあんまり写真の感覚、質は良くないんですよ、こんな感じ。これ、メスという、パリから大体 TGV で 1.5 時間ぐらい、東ドイツの国境近くの行った町にありまして、人口に15万ぐらいの小さな町なんですが、そこに今年の5月に、ポンピドゥセンターの向かいの、ここに、帽子が飛ぶような建物になっています。なぜこの町にできたのかということなんですけども、いくつか理由があるみたいで、今 TGV の話をしましたけども、TGV の延伸工事が行われた関係で、これでパリから 1.5 時間ぐらいで行けるようになったんですよね。僕はちょっと違うルートから入ったんですけども、それもあって交通が市便になったということ。プラス、この町自体がもともと、北にあと1時間も、1時間もかかるんだけど、多分4、50分の電車を北上すればルクセンブルクでして、すぐ東にドイツがあるというね、国境線近くの町であるということもあって、割と国際性が豊かであるということ。プラス、もともとここなんか、このメッセージというのはフランス国内の割と通信事業なんかに積極的に取り組んでいて、メトロポールという建物が設置されていたりするように、通信事業に割と、先駆的に取り組んでいる町ということで認定されているらしくて、そういった先駆的な取り組みなんかも評価されたと。いろいろ他のところなんかに誘致合戦をしてたみたいな、そういった事情もあってここに決まったということですよね。これは多分他のところにもお話が出てきますけど、例えば今ルーブルの文化がランスにできたりとかいうようなことで、いわゆる巨大美術館が地方都市に文化を建てるといった動きが結構出てきています。一番そのきっかけになったのは97年にできましたグゲンハム美術館の、スペイクビフォーという街にできたグゲンハム美術館の、文化の、あれがきっかけだと思うんですけども、これはそういうケースの中に続けられるんじゃないかなというふうに思います。ちょっといいですか、どうぞ。ここにチラシがあるんですけど、ここのところにこれが設計担当されたお二人の看板がすぐ近くです。
アンさんと
ガスティンさん。
ガスティンさん。
写真ですね。はい。で、別のアングルからご覧いただきますと、ここのところに
こんなような形で看板が。アバンティオデサントルポンピデネスというか、ね、これのところ、駅の南口ってすぐのところにあります。まあ、ロケーションとしては非常にわかりやすいところにあります。まあ、この写真からわかる通り、当時ちょっと雨模様で天気があんまり良くなかったんですが。で、ちょっと別のアングルからご覧いただきますと、こんな風な感じで、気分の構造になってますね。そちらの方は。こちらの方は確か、僕が行ったのは8月の12日か13日だったと思うんですけど、現地時間でもうだから開館して3、しかも月曜日だったんですけども、開館してすでに3ヶ月も経ってるんですけども、午前11時の開館時間の前にもこうやって長蛇の列になっていて、まあ結構、しかもなんか地元の人っぽくては結構いらしたみたいで、あ、まだ3ヶ月くらい経っても、まあ、フィーバーは続いてるってお客さんがいっぱい来ているというような状態でした。で、展示の方をご覧いただきますと、これちょっともう一回こちらを別のアングルからご覧いただく。それこんな感じ。これちょっと別のところの角度から、ここのところにフランス国旗が立っています。入り口正面のエントランスはこちらの方になりますね。で、中の展示なんですが、ちょっとこれ写真が分かりづらいんですよ。これなんか上の方から鏡、上の方に鏡が貼ってあったんで、それを越しに撮ったんです。で、展覧会の方なんですが、今ご覧いただいているのは、それ、4フロア、私の1フロアで建築展が行われていたので、その時の展覧会のカタログを今ご覧いただいているんですが、もう一つ、よろしいでしょうか。こちら、同じメインの展覧会のダイジェスト版の方のカタログがあります。ちょっとこちらの方もよろしかったら。回しますので、どうぞご覧になってください。これが、これ3階からなんか下の1階の方見下ろされている様子です。ここのところにお客さんの列が並んでいるのが分かる。これ、建物自体見た限りそんなに大きくはないですが、実際の中のキャパシティは意外と大きくて、4フロア全部あって、展示面積だけで多分1万平米以上あるじゃないですかね。もうかなり大きなスペースで。今ご覧いただいて、それがダイジェスト版で、実際は設置されている作品は、キャプション入れたら全部で700点ぐらい作品が設置されているところで、展覧会としてはかなり大規模なものでした。まあ、フランス語でシェフリューブルって傑作、名作って意味ですけれども、まあ、名作、傑作というような概念がフランスの美術史の中でどのように編成されてきた、変化してきたかということをたどる展示になっています。ポンピドゥの方はパリの本館なんかは、第一次世界大戦以降、1917年以降のコレクションを中心に据えるという方針で運営しているんですけれども、この展示に関してはもっと前の時代の19世紀ともっと古い古代のなんか遺跡みたいなものが、出土品みたいなものが展示の対象になっていて、まあ、もっと古い歴史的な視野でそういった傑作という概念をたどろうという趣旨に努めてました。で、会場の雰囲気を伝えると、
それをフランス国内に限ったセレクションですか？
これなんかタクリのあれですけど、セレクションみたいなキャプションもそのしくじく細かく読んでたわけじゃないんですけれども、見れたら大体フランス国内の美術館から出てきたみたいで、大体これできたら大きな趣旨の一つが、要するにパリの本館が、まあ、でかくなって、コレクションが増えすぎて収蔵庫がパンクしちゃったんで、もう一つ新たに収蔵スペースを確保しなきゃいけないということも増設の理由ではあったんだけど、見てた限りではポンピドゥパリから持ってた他の地方の美術館なんかのコレクションなんかも結構含まれてました。これなんかはいかにもパリの本館にもありそうな感じになって、これなんか
賑やかな感じ。
ちょっと作家の名前忘れましたけれども、これなんかいかにもパリの本館の方でも見られそうな雰囲気ではありますね。で、あと、これの方ですね。これもなんか3階部分の展示スペースだったりするので、ここのところに一体彫刻が並んでいて、こちらの方には割と壁のタンプログなんかが並べていると。で、壁の方にこんな風に、割と凝った構造のショーケースが展示されていたりします。で、時間的には、
これなんか今カタログでご覧いただいているその建築展の展示の様子ですけど、これだからこの石灰場内に設置されているこのメスの建物の模型になりますね。このように木組みの木組みだったり、この屋根の形だったり、あとまあコンペの経緯とかそういったものなんかも紹介されていたと思います。まあこれ160分ぐらい応募があったらしいんですけど、その中でなぜどういう形で絞り込まれていたのかとか、まあその辺の経緯なんかは結構詳しく紹介されていたと思います。まあ読み飛ばしていたんですけど、その辺は会場では。メスのコンピューターに関してはこんなところで、僕この時はストラスブールという町に泊まってたんですけども、まあ、ストラスブールからメスまで大体1時間半ぐらいなんですが、同じく1時間半ぐらいかけて行けるところに、スイスのバーゼルという町がありまして、そちらの方にもいくつか見てくる機会がありました。で、その時のお話で言うと、これかな、これはのバーゼルの駅のすぐ近くにある、まあ、バーゼルって国際的な街でして、まあ、もちろんスイス国内なんですが、なんかフランス国鉄とドイツ国鉄の街もあるという国際的な街なんですが、その中心部にこの駅の割そのスイス国鉄とフランス国鉄の駅が隣り合っているんです。そのすぐ近くにあの近代モダンアートメールで近代美術館というところが建っています。でそれは、まあバーゼルで人口16万から20万ぐらいの地方都市なんですけれども、その近代美術館の規模っていうのが見た感じでは、これを点数なんかで言うと多分東京都の現代美術館に匹敵するくらいの規模がありますよね。で今ご覧いただいているエントランスはごく普通のなんか向こうにある美術館建築だったりするんですが、そちらの方がなんか今度エクスパーション工事、エクスパーションプログラム拡張工事が行われるらしくて、それでこれがなんかその時当選するプランらしいです。井原さんご覧になります？
なんか展示会は見た記憶ありますね。
やってましたか、いつも行きましたか。
去年行った時になんかそのコンペのなんか展示をしてたような記憶
があって、あ、僕なんか一室に模型が展示してあって、その写真はだけは撮ってきたんだけど、でこちらの方にある
これ中心にあるやつですよね。
そうですね、駅の中心の方に、そなんか一室にそのコンペの模型が展示してる部屋があって、それだけはこれがそうですね。あ、これですね。そういう人にコンペが行われて、その創生作品の模型、これ。
それが複数展示でした、
ね。僕って言った時は、このなんか最終的に一等賞になった、このクリスト&ガンデバイアーキテクトというグループの、この一つの人の展示だけが行われていました。まあ、要するに、これも理由としては同じで、コレクションが増大した、既存の施設だと収納しきれないから、だから元の部屋をでかくしなければいけないというような、一体理由で、行われた工事のようです。はい。あと、このバーゼルからやっぱり北に1時間ぐらいいたところに、ドイツの地方都市でカールスブレという町があります。で、こちらの方に、レムコーラハスがなんか、昔の武器工場からなんか拡張工事して、メディアアートセンターに育てた ZKM という施設になって、まあ、これもできて15年ぐらい経っていて、最新とは言えないかもしれませんが、こちらの方もちょっと行ってみる機会がありまして、ただこちらの方はなんか、前に行った時に比べて建物自体変わったりなかったんですが、代わりに、なんか映像センターというのが新しく出来てました。ただその映像センターってやつ見てみたら、上映プログラムとか見てたら、ほとんどここやったシネコンと同じなんですよ。ああいうと、なんか、対策映画とか、そんなばっかりなのか、上映されていて、これじゃなくて、シネコンと同じじゃないかと思うんですけど、がっかりした記憶があります。なんで、ちょっとそちらの方を省かせていただきます。で、あと、同じバーゼルの南の方だったかな、に、シャウラーがあったのは、で、バーゼルからバスで15分ぐらい行ったところにバイルアムラインというドイツの街があって、そちらの方はビートラの家具の家具工場とかデザインミュージアムなんかがあるんですが、まあ、ちょっとそれは趣旨から外れるので置いとくとして、あ、これですね、こちらの方に、あ、これですね。で、バーゼルの南側の方にシャウラガーという、これドイツ語で見る収蔵庫っていうような言葉が聞いたんですが、これはバーゼルを拠点にしているエルゾープルドムーロンが建てた、まあ、いわゆるクルストハーリに相当する施設なんでしょうか。いわゆる企画展の専用会場として使われているような美術館です。これでここの正面のファサードのところにあるのに、このように2つ歩道橋のスクリーンがあって、中の展示が見えるような構造になっています。見た通りかなり背の高い建物なんですが、4階建てぐらいあるのかな。ただ展示スペースとして公開されているのはここの1階と地階だけですね。1階の地下のフロアに、この日はたまたまで、覚えた日はマシューバーニーの個展が開かれていました。
あと近く、あちらの方にありましたけれども、BT の今月号に、なんか、清水稔さんという方が、大体その場に出るレポートがある
。僕も写真撮ろうと思ったけど、会場で撮影禁止だったので、写真撮れなかったんですよね。それも、建物だけご覧いただきますが。上のフロア、2階、3階、4階がアーカイブになってて、こちらの方もいろいろ作品だとか、ライブラリーなんかがあるらしいんですけれども、こちらの方はちょっと事前に申請しないと入れないスペースみたいで、エレベーターの中止まってて、残念ながら。僕は1階と2階しか、1階と地下しか見ることができませんでした。しかも冬は結構閉まってる期間だと、ね、が長いとか。
冬はなんかずっと閉まってるみたいで、行った時は、
うん、僕は何のリサーチもしないで飛び込みにいきなり行ってたら空いてたんで、まあそういう意味ではラッキーだったんですね。ここもいわゆる企画展示のスペースとしてはかなり大きなスペースになりますね。はい。で、あと、これも同じ。これもだと、なんか周りを写真撮れるアングル、隣が、なんか、これ、裏がなんか塞がっちゃってる関係で写真撮れるのはこの正面のアングルしかないんですけれども、ちょっと引きが必要なんですが、こんな感じになります。で、ここの土蔵みたいな小屋があるんですけれども、ここは何の用途で使うのか、よくわかりません。それも作品展示とかが行われているわけでもないし、エントランスの切符の部品とかやってるわけでもないし、なんか傘立てが置いてるっていう記憶はあるんですけども、それだけの用途なのにわざわざこんな大げさなものを作るのはどうなのかなと思いましたね。はい。で、あと、そうですね、最後の方に、大美術館ということになると、これちょっと別のアングルから撮った感じですよね。ここのところ。これ、側面に回り込んだ別のアングルのところ。これがトラムが走ってるんですけど、このシャウルマの名前がそのままトラムの駅の名前になってましたね。はい。これ、まあ、要するに、いわゆる、ミュージアムともアートセンターとも名乗っていない施設なので、これなんかミュージアムという言い方していいのかどうかちょっと迷うところであるんですけれども、まあ少なくともいろいろ先端的なアート作品をこういった形で展示する場ということで、まあ先端的な作品を展示する場という意味ではミュージアムという、あ、美術館というのもいいですけど、
プライベートでしたね。や
っぱプライベート施設みたいな感じがね。公共施設ではなかったというのも気になります。
一律だとか県立、一律だとか州立だとか。
で、あ、これだと写真のアングルが悪いんですが、僕はストラスブールに4泊ぐらいしてたんですけど、ストラスブールの中、一律近現代美術館っていうのがありまして、5月か6月ぐらいかな、東急の文化村でストラスブール美術館コレクション展とかいうのをやってたので、ご覧になれた方、まあ、あの時来てたのは19世紀か18世紀で、割と古い時代に開館作品でしたけど、ストラスブールもバーゼルほどじゃなくて、そんな大きい町ではなくて、まあ、EU の本部はありますけれども、人口やっぱり30万ぐらいの小さな町なんですが、それでもそこにある美術館の規模がやっぱり東京都県美ぐらいにすごくでかい美術館があるんで、まあそういうところはちょっと、これなんかその、ちょっと構図が見えづらいというと、あ、これちゃうか。ですね、はい。そういうところを感じました。で、で、一番最後になりますけれども、時間的に、これ、あ、これがそうですね。これ一番最後にリヨンに立ち寄ったんですけど、これリヨンの中心部のローヌ川というところが流れて、その湖畔にコンフィランスと呼ばれている地域があるんですが、その名前そのまま名乗った今建設中で、このビゼル・コンフィランスという美術館が今現在建設中です。まだ立ってないので、このように看板が川辺に敷地が、あ、これがなんか現場ですね。まだ立っていませんが。これが、で、代わりに、その壁に隠れるこのような形で、プレハブ小屋が建てられていて、この中で、まあ、こういう美術館を建設する計画があるんですよということで、その建設計画の貼ったパネル展示だとか、あと、建物の模型なんかが展示されています。こういう美術館が。これがその模型になりますね。設計がコープ・ヒメルブラウスですね、これがね。で、パネル展示を読んでみると、まあ、リオにもともと結構伝統の、パリにギメ美術館という、東洋美術専門にやってる展示してるんですが、そこの同じ創設者が出した姉妹館にあたる自然史博物館があるんですよね。リオに3年ほど前にしまっちゃいましたけど、そこの自然史博物館を複合として、そこのコレクションを中心によりなんかバージョンアップした展示を展開するということで、まあ、最新の施設に新しい展示室なんかを導入して、このような建物を作るということになっていますね。 まあ、これもなんかすごく、まあ、意図としては、これなんか、リヨンはローヌ州というところに位置したんですが、そこのローヌ州の州立の施設みたいで、とにかくやたらと巨大電池で金がかかっているというところで、まあ、おそらく、建物の性格という、展示品の性格といい、おそらく、数年前パリで決まったケーブランディ美術館、あれをめちゃくちゃ意識しまくってますで、ケーブランディより、なんか質も、スケールの上の美術館を作ろうという、なんか意識が、なんか、全面で伝わってます。なんか、パリのフランスの観光庁の、ただ、今みたいに進行具合ですので、なんだかな、政府の観光庁かなんかの掲示を見てたら、2012年開館予定とかなってましたけど、どう考えても間に合わないですよね。これはね、今から行くから、休憩して工事しても。で、一番最後の方かな。で、行ってみたら、この自然史美術館っていうのは、あ、こちらです。これはリヨンの南部にある自然史博物館というところでして、フランス語のミュージアムと名乗っている、ずっと英語読みでミュージアムと書かれている看板を掲げてあったので、印象的な施設なんですが、こちらの方はもう3年ぐらい前にクローズしちゃってまして、まあ、さっきの公開とか一切行われているので、ここが持っていたその自然史だとか博物資料なんかを移して、先ほど あのコンフィナンス美術館の方に、ね、堂々とお見せするというような一方で展示されているようです。まあ、2012年の開館としてどう考えても実現しそうもなくて、早くてあと5年後くらいじゃないかなと気がするんですけども、とにかく、まあ、見た瞬間に、ケーブランディ意識しまくってるなというような感じが、ひしひしと伝わって、
工事現場は何も足場も組まれてないし、クレーンもないしっていう状態
ですよね。
ま
だ今回、現場のまとめ工事もできてないような状態で、これもなんか、看板がないと見落としました、もう一度言いますと。これですね。現場はこんな状態です。またこれからあと2年後に建物ができるというのはちょっと
なんか材料だけ持ってこられてる感じですかね。
ということで、まあ、僕が旅行してきた範囲なんでそんな大して見られたり、見られてなかったんです。それでも10日ぐらい向こうに行ったので、まあ、世界の、まあ、美術館がどんどんグローバルの流れの中で巨大化していると、まあ、今日のお話の趣旨に即した一端は、僕も実際自分の上で見てきましたし、まあ、その一端はこのまでこういう形でご紹介できたのではないかなという気がいたします。
まあ、そうすると大きくなってくるとか文化ができる大きな原因の一つっていうのはその、収蔵品が増えてきてる、
収蔵品が増えてきて既存のパンク装飾施設の中だけでは、うん、パンクしてしまって入れられなくて、そうなると新しい、ただ新しく倉庫を増やす増築するだけで経営がないので、そこに戦略的にじゃあ文化を建てよう、新館を建てよう、その新館に新しい個性を持たせよう、でただまあスペースがないってこともあるんでしょうけれども、例えばパリならパリみたいな地方ではなくて、でアクセスの便利な地方都市にその新館を建てよう、新館や文化を展開しようという発想ができている